特集、大切なものだから、ランドセル、形を変えて使い続ける、手を加えれば自分だけの一点物に、サイズの合わなくなった服や不要になった学用品、もう使えなくても思い出があって捨てたくないものは誰の家にもあるのでは。そんなものたちも少し手を加えることで、また別の形になって暮らしの中に戻ってくる。バッグに仕立て直したり、小物に作り変えたり、新たな用途を持って生まれ変われば、まだまだ使い続けることができる。しかもそれは自分が使い続けたものを素材にした世界に一つだけのもの。もったいないという気持ちに寄り添いながら、思い出を次の形へつないでいける。役目を終えたランドセル。小学校を卒業し、使わなくなったランドセル。大切な思い出として保管しておくのもいいけれど、別の形に変えて残す方法も。実用品にリメイクすれば、これからも愛用し続けられる新しいパートナーに。一つのランドセルをキーケース、パスケース、コインケース、キーホルダー2種の5点にリメイク。ランドセルの蓋や側面の生地を切り取り、5種の型紙に合わせてカット。それぞれのパーツを縫い合わせていく。型紙に収まるサイズなら、ランドセルに施された刺繍を活かすことも。インタビュー。手元に置いておくのなら、長く愛用できる新しい形に。河合聡さん、ジャンプソール、富田町。現在のランドセルの主流になっている人工皮革は、劣化しにくく長持ちしやすいので、本革同様、生地が活かせる小物にリメイクできます。捨てたくないと保管していた方が、リメイクできることを知って依頼してくださいます。兄弟姉妹のランドセルを順番にお持ちいただいた方もおられました。お子さんも楽しみにしていた、喜んで使っているなどと聞くととても嬉しいです。ジャンプソール、靴、カバンの修理や合鍵の製作をメインに、革小物のリメイクなどを手掛ける。息子のランドセルからキーケースを作成したところ、喜んでもらえたため、ランドセルリメイクも開始。ファニチャー。修理してさらなる愛着を。捨てなくても何度でも直せばいい。傷んでしまった家具や動かなくなった道具など、もう使えないかなと思ったものも、すぐに手放してしまうのはちょっと待って。思い入れがあるものほど考えてみたいのが、修理をするという選択肢。部品を変えたり、手直ししたり。買い替えるのではなく、修理して使い続ければ、ゴミを減らすことにつながるのはもちろん、愛着ももっと深まっていく。直しながら使うという暮らしは、特別なものではなく、昔は普通だったこと。日常の中に、再び戻ってくれば、思い出もお気に入りも、より長く、高槻の暮らしを彩ってくれるはず。家族の思い出が詰まった家具。長年使ってきた家具には、家族の時間が刻まれている。くたびれたり、どこか壊れたりしても、修理すれば、この先も暮らしの一部に、使い続けることができるようになれば、思い出ごと、次の年月へとつないでくれる。傷んだ天板を修理する際、依頼者好みの風合いにリメイクしたデスクは今も現役。家族それぞれのカラーに塗り替えたチェア。肘掛けが掛けたロッキングチェアは別の木片を埋め込んで修理。座面の割れも直し、快適に使っている。ダイニングセットの中の一角に、ガタつきや座面の割れなどが、直して塗装し直し、元通りに。 天板の塗装が剥がれ傷んでいたローテーブルは、依頼者が実家で使っていたもの、美しく直して喜ばれたそう。インタビュー。思い出を残すことも、自分好みに変えることも可能。山田龍介さん、マウンテンプラス、原。サイズ感や座り心地が良かった椅子、婚礼で贈られたタンス、大切な人と一緒に選んだテーブルなど、日々の暮らしに寄り添ってきた家具は、他には買い難く、新品以上の価値があるはずです。修理すれば、お子さんがつけた傷や落書きを残しながら直すことも、今の家族構成や内装に合ったより良い家具にすることもできます。好きな色に塗り替えれば、オリジナルの家具にもなりますよ。マウンテンプラス。おじが営む家具修理工房での修行を経て、家具の修理、補修、再生やリメイクなどを行う工房を設立。町の家具修理屋さんとして、人それぞれ違う様々な要望に応える。トイ。壊れてしまったお気に入りのおもちゃ。動かなくなったのなら、また同じものを買えばいいわけじゃない。それはすでに自分だけの大切な存在になっているから。おもちゃのドクターが治療をしてくれる病院は、頼れる味方になってくれる。ピアノのおもちゃ。音が鳴らなくなった赤ちゃん用のピアノも治療により回復。ゼンマイ仕掛けのぬいぐるみ。ゼンマイ式のウサギは無事シンバルを叩けるように。オルゴール。ゼンマイを直して回りながら音楽を奏でるようになったオルゴール。ラインが多いのが動くぬいぐるみの足などの骨折。動かなくなった鉄道のおもちゃやベッドメリー。つなぎ合わせたり、電池の接触部分を掃除したり、部品を交換したり、症状に応じて治療。紐が切れてバラバラになった木のおもちゃも元の状態に。市営バスのミニカーは、問診で電池の入れ違いが動かない原因とわかり解決。動かなくなったラジコンカーの故障の原因を探す。入院治療。預かって修理し、次の開院日に退院予定。インタビュー。治った感動はひとしお。まずは修理を検討してほしい。辻隆さん、小田正嗣さん、院長、堀内博さん、高槻おもちゃ病院。電気関係の仕事をしていた人や、機械いじりが趣味の人など、修理作業を楽しめるドクターが集まって頑張っています。直せたという喜びももちろんありますが、また動くようになったおもちゃを見た時のお子さんの笑顔は励みになります。今まで遊んでいたものがいいという気持ちも嬉しいです。近頃は孫にと古いおもちゃを持ってこられる方もおられ、様々なやりがいを感じます。高槻おもちゃ病院。おもちゃの修理と故障の診断を原則無料で行うボランティア団体。まずは相談をと、経験豊かな14人のドクターが知恵と技術を出し合いながら、ボランティア市民活動センターなどで活動。ブック。必要な人に使ってもらう。好きだったものだから必要としてくれる誰かへ。今は使わなくなったが、使えるものは捨てるにはもったいない。特に思い入れがあるものなら抵抗があるのも当然のこと。だったら誰かに譲ったり、リサイクルショップやフリマサイトなどで必要としている人に使ってもらえば、物に込めた気持ちも一緒につながっていく。愛読書などはなおさら、手放す人の気持ちに寄り添って橋渡しをしてくれる古本屋なら、きっと 次の誰かの時間も豊かにしてくれるだろう。店内には約1500冊、季節などその時々でテーマを設け、出会いを演出し、本を通じたつながりを大切にしている。傷んでいて販売しにくい本も無料のコーナーを作って次の主を探す。カゴを使って古本をディスプレイし、目につきやすいように。インタビュー。大切だった存在を次の誰かにつなぐ。奥野よしみさん、ゆきこさん、店主、小野ブックス、大蔵寺。古本を扱おうと思ったのは、誰かにとって役目を終えた本が、また新しい誰かのための本になってほしいからです。本をお持ちいただいた方々は、その本への思いやエピソードを話してくださいます。帰られるとき、表紙を何度も撫でて、別れを惜しむ方もいらっしゃるほどです。次の主のもとへしっかりと送り出したいと思っています。奥のブックス。人から人へ本をつなぐ場を作りたい。紙の本から何かのきっかけとなる言葉に出会ってほしいという思いで開店。古本に加え、ヨーロッパの雑貨も販売。恒例イベント、鯉のぼりフェスタ。毎年4月29日開催の鯉のぼりフェスタ1000で、芥川桜堤公園の大空を泳ぐ約1000匹の鯉のぼりは、実はほぼ市民から寄付されたもの。高槻の風物詩は、家族の思い出の延長にある。鯉のぼりを服にリメイク。数年前から SNS で募って譲り受けた鯉のぼりを服にして来場する人も、季節や節句を感じてほしいと、ゴールデンウィーク中のイベントにも着用して参加。